おはようございます。今日は先日クリスマスをお祝いして最初に迎える主の日の礼拝で、また2020年最後の、礼拝となります。まあ、今もお祈りになりましたけども、本当にコロナの影響を受けて経験したことのない1年を私たち過ごしたなって思います。教会の歩みも本当にそうだったですね。もう朝も今日インターネットの調子がなんかいまいちで、接続できるかなって慌ててやる作業がありましたけど、そんなこともこれまではなかったことですけども、今ではそのネットを使いながら礼拝をするっていうのも、この1年本当に新しく始まった教会の出来事かなというふうに思います。今もちゃんと配信できてるだろうかとか、なんかどっかでドキドキしながらこの前立ってる私もおりますけども、だけども今日こうして守られて、礼拝を捧げることができている、まあ、そのことを本当に感謝してこの1年を受け止めていきたいなというふうに思います。で、この1年最後のこの朝に、まあ、私たちに与えられたこの聖書の言葉、物語、しかしそれはまた少し戸惑いを覚える聖書の物語であります。教会学校の子どもたちのページェントなんかでは決して演じられない場面なんですよね。今日朝高典先生がこれをあのページェントでやったらクレームがつくんじゃないかなってことを言ってましたけど、ヘロデが幼子を虐殺する、そういう場面が描かれています。先週の礼拝で読んだように、まあ、博士たちが夢でお告げを受けて、そしてヘロデのところに帰るなということで、まあ、別の道を通って、国に帰っていった。で、まあ、そのことをでですね、昔話だったらめでたしめでたしで終わったかもしれない、よかったよかった、だけどもマタイ福音書はそう閉じなかったわけですね。クリスマスの物語をそれに続けて、語った出来事が今読まれた物語です。本当にクリスマスの楽しい気分をですね、吹き飛ばすような出来事が記されていました。小さな町ベツレヘムに当時何人ぐらいの2歳以下の男の子がいたのか、それをまあ知ることはできませんし、おそらくそれほど多くの子供ではなかったのではないかというふうにも言われています。実際このマタイ福音書以外に、そのヘロデがベツレヘムの幼子を虐殺したという記録を見出すことはできないですね。何か他のその当時の歴史的な文章の中で、この事件が取り扱われていることはない。だけども記録がないからといって、なんかその出来事がなかったってことでもないと思うんですよね。むしろ記録されない歴史の痛ましい出来事っていうのはいっぱいありますよね。記録されてないからなかったんだなんて決して言えない。私も新学生の頃にあのフィリピンに、研修で出かけたことがあります。大変山奥に、行きましたけども、そのサトウキビ農家で泊めてもらったんですけども、あの戦争の時にですね、その山奥にも、まあ、日本軍が来たんだと。そして、まあ、幼子をですね、銃剣で突き殺したって、そういう大変痛ましい話を聞きました。あなたたちはそれ以来会う日本人だと、そういう経験を私はしました。その山奥で幼子が殺された出来事は、私たちが手にする歴史の教科書には一切載っていない。調べてももしかしたら文献にも記録はどこにもないと思います。だけどもその出来事がなかったとは言えない。そういう理不尽に命を奪われ続ける出来事というのは、私たちのこう世界で歴史を貫いて、起こっていること、いっぱいあると思います。まあ、ヘロデによる2歳以下の男子殺害、まあ、それはヘロデにとっては、まあ、自分の王位を 守るために妻や自分の子供さえこう手にかける、そういう王様にしてみたら大したことなかったのかもしれない、なんてこともない出来事だったかもしれない。だけどその子を奪われた者たちにとってそれは決して忘れることのできない悲しみであったと思います。マタイ福音書は預言者エレミアの言葉を記していますね。ラマで声が聞こえた、激しく嘆き悲しむ声だ、ラケルは子供たちのことで泣き慰めてもらおうともしない、子供たちがもういないから。ラマでの激しく嘆き悲しむ声っていうのは、まあ、いろんな諸説あるんですけども、まあ、紀元前6世紀に、行われたバビロン捕囚というですね、今イスラエルの国が滅びを迎える、まあ、そういう時に捕囚にこう連れて行かれる出来事を表現する言葉だとも言われています。まあ、ラマっていうのはバビロンに向かう途中にあった、まあ、通過点だったというふうに言われます。でそのバビロンに連れて行かれる、まあ、その人を見てですね泣いている、まあ、そういうこう歴史的な悲しみ、痛み、その悲しみをですねこのヘロデの暴虐な振る舞いと重ねて、マタイは語っているわけです。泣き声、激しく嘆き悲しむ声、まあ、それが歴史を超えてクリスマスの時ヘロデ王に殺された母親たちの泣き叫ぶ声としてこだましている、そういうふうにこう聖書はマタイは記したんだと思います。でそしてその叫びっていうものはその時のベツレヘムだけではなくて本当に私たちの生きるこの世界の中で歴史を貫いて至るところである、激しく嘆き悲しむ声があり続けている。この1年振り返ってみても本当にそうだと思いますね。ニュースを見れば嘆き悲しむ人の顔がいろんなところで映し出された、その場面をこう見ない日はないような気がいたします。コロナのこともそうであったでしょうし、いろんなニュースがこの1年も流れました。ジョージ・フロイトさんの出来事であったり、そういう中で本当に嘆き悲しむ人の命が理不尽に奪われる中で悲しみをたたえる顔をいっぱい私たちは見たような気がします。私たち自身がその声を嘆きを上げた時があったかもしれない。今も激しく嘆き悲しむ声っていうのは上がり続けているように思います。メシアがお生まれになった、イエス様が来てくださった、新しい王が来られたにもかかわらず、なおも激しく嘆き悲しむ声が止まることがない。この殺された子供たちやまたその親のことを考えるとですね、なぜその子たちは犠牲になったんだ、神様はなぜそんなことを許しておかれたのか、もし神様がいるんならなんでこんなことが起こるんだ、そういう思いが私たちの中に湧き起こるかもしれない。いろんな不正義や不条理を目にするにつけて、私たちはなんで神様がいるんなら、なぜ神様は止めてくれないのかしらってよく思いますよね。考えることだと思います。時には怒りさえ浮かんでくる。でも少しやっぱ考えたいと思うんですね。もしかしたらそれは的外れな考え方かもしれない。なぜならこの幼子を殺したのは神様でしょうか。神様がこの2歳以下の男の子たちを殺すことを勧められて命じられたのか。決してそうではないわけですよね。不条理なまた不正義な振る舞いをしているのはいつも私たち人間なわけですね。人間がそのことを起こしている、人間が罪を犯している。だけど私たちは人間が犯す罪をしばしば神様のせいにしてしまう。なんで神様って、 いやいや神様じゃなくてあなたたちでしょうって、そういうことじゃないでしょうか。罪をすり替えちゃう、人間の罪のはずなのに神様の罪にしようとしてしまう、そこに最大の私たちの罪が、的外れがあるような気がいたします。今日の箇所、ヨセフには夢のお告げが繰り返し繰り返し出ましたね。受胎を知らせる時から常にマタイの福音書、神様の意思を告げる方法は夢っていう形で告げられています。夢でヨセフはお告げを受けてエジプトに逃れていくわけです。すぐに夜のうちに、こう出エジプトのね、緊急の的な場面を思い起こさせるような、急いで旅立っていく、逃げていく、そういう場面と重なるように物語られています。そしてヘロデが死んだ後も夢でお告げがあって、もう戻りなさいって、そういうふうに告げられる。だけど真ん中に挟まっているヘロデの事件に夢はないんですよね。イエス様を逃していく、そこに命を守ろうとする、その神の働きのところに夢が現れている。だけど2歳以下の男の子たちを殺そうとするこのヘロデの企てのところに神は沈黙しておられる。そのことを私たちはどう捉えるか。このような非人間的な凄惨な事件を前にして、神がいるならなんで、しばしば問う。だけどもその時に私たちは、それをしているのは一体誰か、そしてあなたはそこで何をしているか、そのことを問わなければいけない、そのように思わされます。幼子を殺しているのは神様ではなくてヘロデ王がそれをしている。怒りを発するなら神様にではなくてヘロデに発するべきですね。ヘロデよ、何をしているのか。そして私たち自身はヘロデのように妻や息子を殺すってことはしないかもしれない。だけどもどっかで自分の身を守ろうとする、自己中心的なものとしての本質的な根っこっていうものはどっかで抱えているものかもしれません。私たちは決してヘロデではないかもしれないけど、ヘロデ的な何かを抱えているものであるようにも思います。私たちの内側にも自分の立場であったり、自分の願望、私の願望であったり、私っていうものをこう御所を大事にする中で、まあ、ヘロデ的な振る舞いを気づかないうちにしでかしてしまう、私たちも結局は小さな領域の中での一人の王として君臨していたい、まあ、そんなことをこう思い浮かべるものであるなということをですね、今日この箇所を読みながら改めて思わされました。何かこうクリスマスの後にこうどんよりとするような間違いない箇所だ、一つだと思うんですけども、だけども今日の箇所、そのようなヘロデがですね、力を振るい、人間の罪深さ、幼子を本当にこう殺すっていう出来事をですね、記しながらも、その中で本当に小さな希望を告げているようにも思います。それはいかにヘロデが怒り、彼が力を振るってイエス・キリストを殺そうとしてもですね、それを行うことができなかった。一人残さずベツレヘムの子供を殺したにもかかわらず、キリストを命を奪うことはできなかったって、幼子イエスを亡き者にすることはできなかったって、何の力もない血のみ子のイエス様ですよね。イエス様は自分で歩くことさえできないんですよ。ヨセフとマリアの力を借りなければエジプトにも脱出することのできない本当に無力なお姿でいるわけでしょ。でもその何の力も持たないイエス・キリストを巨大な力を持っているヘロデが その力を振るって暴力を働かしても奪うことができなかった、キリストの命が守られた。夢ですよ、イエス様を守ったのは。何とも頼りないというかですね、不確かなことかもしれない。だけどもこの夢によって、あなたは幼子を連れてエジプトへ逃げなさい、そこに留まってなさい、そして戻ってきなさい。あの出エジプトの時に昼も夜も火の柱、雲の柱がイスラエルの民を導いたごとく、夢を通してそこに留まれ、もう進んでいいよ、そういう導きを持ってですね、キリストの命が守られた。19節にはヘロデ王は死にってあります。ヘロデ王は死ぬと、でもキリストは生かされた。起きて子供とその母親を連れイスラエルの地に行きなさい、この子の命を狙っていた者どもは死んでしまった。そこでヨセフは起きて幼子とその母を連れてイスラエルの地に帰ってきた。ヘロデ的な力が本当に振るう中で、ヨセフが夢に従うっていう、なんとも不思議な方法で、この小さな家族が守られていった。そこにこう小さな希望の光があると思うし、マタイ福音書はですね、この福音書全体を通して、このイエスという人を決して亡き者にすることはできない。そのことを告げているんです。この世の王が力を振るい、理不尽極まりないことを行い、人々は全くもって太刀打ちできないような、そういうふうに思える中で、でも神様は確かに御業を成してくださっておられる。あのファラオがそうであったように、そしてヘロデがそうであったように、人間がどんなに力を振るおうとも、駆使しようとも、神の計画を押しとどめることはできない。どんなにこの世の王がキリストを亡き者にしようと企てても、キリストをこの世から奪い取ることはできない。たとえキリストを十字架につけて殺し、墓に葬ったとしても、キリストを亡き者にすることはできなかった。主は生きて、私たちと共におられる。見よ、世の終わりまで私はあなた方と共にいる。マタイ福音書はそのことを福音として、喜びの知らせとして物語るわけですね。そして私たちはそのことを信じる群れです。激しく嘆き悲しむ声、それが今も私たちの内側に、私たちの世界に響き渡っているわけです。先日、前にも一回お話しましたけども、香港を覚えての祈祷会っていうのがですね、インターネットを通しての、まあ、僕たちが中心にこう集っている会なんですけども、インターネットを通して今回100人近くの、北海道から沖縄まで、また香港の台湾にいる先生なんかも参加をしてくださって、祈りの時を持ったわけですけども、まあ、それこそ私たちが祈りに覚えているウィリアム先生、香港から台湾に今渡られていますけども、香港を離れざるを得ない、逃げるしかない、そういう教会の指導者たちが私たちの仲間の中にいることを覚えるわけですね。それこそエジプトに避難するかのように逃げていかなければならない、そのことを改めてこう思いましたけども、その本当に困難な大きな力が襲いかかってくる中で逃げることしかできない、そういう現実が私たちのただ中にこうあることを思わされます。でそのしかし祈りの会の時にですね、必ずその歌う賛美歌が一つあって、それは香港の教会の中でもよくその今回のいろんな出来事の中で歌われている賛美歌の一つなんですけども、良き力に守られてっていう賛美歌で、デイドリッド・ボンフェッファーという ドイツの、神学者ですね、ナチスの時代に生きた、まさにヘロデ的な暴力が嵐のように教会や人々に襲いかかってきていた、その時代に、投獄されているその中で、書かれた詩なんですよね。それにこう曲がつけられた、曲です。賛美歌の21の469番に、その歌詞があります。実際その歌う時のメロディーというのはこの賛美歌のメロディーではなくて別のメロディーなんですけど、歌詞はほぼ同じ、歌詞です。良き力に我囲まれ、守り慰められて、世の悩み共に分かち、新しい日を望もう。過ぎた日々の悩み重く、なおのしかかる時も、騒ぎ立つ心沈め、身胸に従いゆく。たとえ主から差し出される杯は苦くても、恐れず感謝を込めて愛する手から受けよう。輝かせよ主の灯火、我らの闇の中に、望みを主の手に委ね、来たるべき朝を待とう。良き力に守られつつ、来たるべき時を待とう。夜も朝も、いつも神は我らと共にいます。そういう、もともとの詩はもっと長い詩なんですけども、それを賛美歌にするために少しこうまとめられている歌詞なんですけども、この詩はです、もともとの詩は1944年の年末に獄中で記された、年の瀬に書かれた詩なんですよね。もう本当に新しい年が間もなく来るっていう、クリスマスを迎えて新しい年を迎えようとする獄中の中でボンフェファーが記したと言われています。で、彼は年明けの1945年の4月9日にいわゆる絞首刑になるわけですね。だから最後の彼の生涯のクリスマス、年の瀬、そしてもう明日にでもその死刑が自分に来るんではないか、そういう危機的ないろんなことを思い、極限状況の中でしたためた歌と言われています。その中でも彼は良き力に我囲まれていく、本当に騒ぎ立つ苦い杯が差し出されてくるような、そういう中でこの歌を記し、またその歌がですね、香港の今のキリスト者たち共に歌う時の本当に大きな希望の歌となり、また私たちを支える歌となって、なんか本当こう考えさせられるというかですね、最近心に響くこの賛美歌の一つになっています。で、私たちの本当にこの現実の中でいろんなこうヘロデ的な出来事、失望ばかりが本当に私たちを襲ってくる、悩みに押しつぶされそうなり、心騒ぐ時があり、目の前に苦い杯が差し出されているような、そういう、こう時を経験させられる。だけども良き力に守られつつ、来たるべきを時を待つ、夜も朝もいつも神は我らと共にいます。このボンフェッファーの見たキリストはまさに十字架と復活のキリストなしにこう語ることはできないわけですよね。このヘロデ的な力の中で逃れた幼子キリストは、しかし最後十字架につけられて葬られるという。だけどもそのキリストの命は決して奪われることなかった。いつも私たちと共にいてくださると、嘆き悲しむ声があると、まさにその嘆き悲しむ声の一人としてキリストはなられた。そしてまたこの嘆き悲しむ声があると、ラマで声が聞こえた、ラマで声が聞こえた、これ誰が言ってるのか、神様が聞こえたって言ってるんですよね。激しく嘆き叫ぶ悲しむ声を聞いたって、 あの出エジプトの出来事の中で、私はエジプトにいる私の民の苦しみをつぶさに見、追いつかう者のゆえに叫ぶ彼らの叫び声を聞き、その痛みを知った。それゆえ私は下っていき、エジプト人の手から彼らを救い出す。この痛みを知り、叫びを聞かれる方が私たちの間に来てくださった、下ってきてくださった。それがクリスマスの出来事です。私たちを襲う、覆う闇の力だけど、私たちはなお来たる時待つ、良き力に守られつつ、この時を、また新しい時を迎えていきたいなって思います。来たる年もどうなるのか誰も予想することできない。でも考えるならば、これまでもそうだったわけですね。コロナであろうとなかろうと、私たちは誰一人として明日のことを見通すことなんてできた人はいなかったわけですね。それはコロナであろうとなかろうと、コロナはよりそれを私たちに明確に突きつけたってことだけなんだと思います。私たちは本当に明日どうなるかわからない。だけども夜も朝もいつも神は我らと共にいます。その祈りを持ちながらですね、来たるべき時を待ちたい、また来たる年を迎えていきたいと心から願います。お祈りいたします。父なる神様、この朝また私たちを御前に呼び集めてくださりありがとうございます。どうにもならない困難、悩み、叫びが私たちのただ中にこの世界を覆っております。しかしそのただ中にこそキリストがお生まれになり、またその叫びをお聞きになり、またその声を上げてくださいました。それが私たちの慰めであり、また希望であります。どうぞあなたに励まされて、今週また健やかに、また新しい年を迎えていくこともできますように、上の力をお与えください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。